はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。はい、4月16日分の配信です。私ことでございますが、4月10日にお誕生日を迎えまして、ありがとうございます、ありがとうございます。年をまた一つ重ねて、永遠の25プラスになりましたプラス、結局永遠の25プラスなんですけど、まあ、これいつまでね永遠の25ってね言い続けようかっていうのがこの数年の悩みなんですけど、1日分の配信でね、東京に出てきたのが東日本大震災の時なんだよねっていう話をさらっとしたんだけど、これ自分で掘り返すのもどうかと思うんだけど、もう計算合わないのよこの時点でそうなの、これどうかなって自分でも思いつつさ、でもほらね、うつうつはさ25ではないんだろうなって思うでしょ、みんなも。もうね、実際の年もでもあんぐらいかなって思うでしょ。ただ私はね、今年ねだから決めたのよ、永遠の25はさすがにしんどいなと。だから今日スペース聞いてる人は先にね知っちゃったみたくなるんだけど、私の年齢今年2024年は永遠の25プラスとなりますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いしますこんな大人でいいのか私を。いや、いいんです、いいと決めたんです。はい、ではここで番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。では4月16日配信分もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキング。ハルキング。このコーナーはある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断により決定したさまざまなランキングをベスト3形式でお届けしていくコーナーです。はい、今回のハルキングなんですけど、皆さん童心に帰って子供の頃ってどんなことをして遊んでいましたか？いろいろあると思うんですよ。私は結構野山をかけて遊んでいることが多かったんですね山だったん でそんな中で今回ランキングどうしようって考えた時に、あ、自分が遊んでたことをテーマにして一つお題を作ってランキングにしようと思ってこちらを持ってまいりました。子どもの頃に真剣に探していた未確認生物ランキング未確認生物ランキングです。はい、不思議なこととかさ、怖いことが大好きだったんですよ。で、未確認生物皆さん何かっていうと、目撃例や伝聞による情報はあるけど実在が確認されていない生物を未確認生物っ ま、日本では大文字で UMA、ユーマって呼ぶこともあるんですけど、ま、これ実は私知らなかったんですが、日本人によるユーマって造語らしいんですよ。これ英語ではクリプティッドって呼ばれてるらしくて、子供の頃に真剣に探したこのユーマ、未確認生物をランキングにして今回持ってきました。あのピカチュウとかね、キティちゃんとかはアニメのキャラクターなんで、そういうのは今回省いてこの未確認生物のみにしております。では早速ご紹介していきます。第3位、トッシー。トッシーって聞いたことありますか？これすっごいマイナーな未確認生物なんですけど、あの日本版のネッシーは聞いたことあります？あの湖にいる首の長い恐竜みたいなユーマは聞いたことあると思うんですけど、日本版のネッシーとも言うべき、あの湖の巨大未確認生物が何個かいるんですよ。で、例えば北海道の屈斜路湖のクッシーとか、鹿児島県の池田湖のイッシーとかが有名らしいんですけど、その中ね、そいつらと比べるとちょっと影が薄いんですけど、北海道に洞爺湖っていう場所があるんですよ。で、その洞爺湖にいるのがトッシー。あの某芸能人じゃないよ、トッシーこれあれなんですけど、トッシーがいるのね。で、私の地元が比較的、北海道の中だと比較的この洞爺湖に近かったのよ。で、よくドライブとか家族旅行までは行かないけど、ちょっとしたちょっとお買い物に行くのに洞爺湖とかに行ってて、その洞爺に行く途中に湖も通るから、あ、今日はトッシーいるかな、どうかなって探していたのよ、車の中から。結構ねガチで見てたんだけど、トッシーはね一回も見たことないんですよ。で、このトッシーなんですけど、トッシーの目撃証言は1946年頃から報告されているそうです。で、当時の国鉄職員が洞爺湖の、この洞爺湖で泳いでいる謎の生物を目撃したっていうのが始まりだったらしいです。で、どんな風貌かというと、まるで丸太が上下左右にくねるようにして水面を泳いでいた。丸太で、あのなんかさ、ネッシーとかそういうの聞くと恐竜みたいな首の長い恐竜を思い浮かぶ人が多かったと思うんだけど、トッシーはね丸いんだよ。で、人間ぐらいの丸太がくねくねとね水面を動いていたっていうのを見たっていう目撃談もあるらしいです。まあね、どっちかっていうと恐竜型っていうよりは大きな蛇の形をしている、姿形をしているのではないかと考えられているのがこのトッシーです。すごい昔だったら洞爺湖に竜神様がいるみたいに騒がれてたのかもしれないんですけど、まあね、マイナーっていうのももちろんあるし、なかなかね洞爺湖をさ、こうなんかいるかなと思って見る人もいないと思うのよ。そんな理由もあってか、目撃証言自体もほとんどなかった上に、最近ではめっきり目撃されなくなってしまったそうです。もしかしたらね、すっごい昔から住んでいた先住民族のアイヌの神話でも似たような怪物が出てくるらしいので、その、あの怪物なんじゃないかっていう伝説もあるんですけど、私はトッシーをトッシーとして、丸太のようなトッシーとして、いないかどうかを真剣に探していました。第3位は洞爺湖に住むトッシーでした。トッシー会いたかったけどね、一回も会えませんでした。では第2位、これは聞いたことあると思います。チュパカブラです。あの緑のなんかトカゲみたいなやつを見たことある方もいるかもしれません。名前はスペイン語でヤギの血をするものを意味しているらしいです。英語圏ではゴートサッカーとも言われています。チュパカブラなんかね、見た目が凶暴そうなんだけど、あれ緑の絵だったから 近所の山とかさ、そういう森にいるんじゃないかと思って、私小さい頃真剣に探して、あのね、チュパカブラとピカチュウをね、実はこの2つは本気でいると思って森の中を探してあの迷子になって、危うくさ村内放送流されるとこだったのよってぐらい結構真剣に探したんだけど、まあその名前の通りね、放牧されているヤギや羊など家畜を襲ってその血を吸い尽くして殺すっていう結構凶暴なね、実はユーマだったらしいのよ。で、見た目も大きな赤い目を持ち、むき出しの牙を生やし、骨と皮だけの痩せた外見をしている。全長は人間の半分程度、背中にはイグアナのようなトゲが一列に並んでいる。で、二北祖行で立ち上がり、人間が近づくとすばしっこく暗闇へ逃げていくっていうね、なんかユーマ図鑑に書いてあったのね。だからこれ見つけたとしても人間だから私は襲われずに向こうが逃げていくから大丈夫みたいな謎な自信があって、私はめちゃくちゃ探しておりました。でもこれはもしかしたら本当にあの実はいたんじゃないかって言われていて、これがね、ヒゼンダニによる皮膚の病気にかかってしまったコヨーテなんじゃないかって言われていて、ほぼチュパカブラの正体はこの皮膚病になってしまったコヨーテだと言われて決定しているらしいです、実は。でもさ、ロマンがないじゃん。だってコヨーテ犬みたいなやつじゃない？それがさ、二足歩行になるってことはさ、何かがあってさ、やっぱ突然変異しちゃったとかさ、皮膚病じゃなくて実はコヨーテが、例えばだよ、 UFO とかでさ、こう連れ去られちゃって宇宙人に改造されてまた地球に戻された姿なんじゃないかと私はね、勝手に思っておりますが、皆さんはどう思いますか？はい、第2位はチュパカブラでした。では栄えある第1位、私が子どもの頃に真剣に探した未確認生物はこちらです。ツチノコ。ねえ、今の3つの中だと一番メジャーなユーマでしょう、ツチノコ。皆さんもね、聞いたことあると思います。普通のヘビと比べて胴の中央部分が膨らんでいる。で、通常のヘビにはまぶたがないけど、ツチノコにはまぶたがあると言われています。で、2メートルほどの跳躍力を持つ、高さ5メートル、前方2メートル以上という説もあります。で、これはね、絶対は今の私が仲良くなれると思うんだけど、ツチノコなんでか日本酒が好きっていう風にされているらしいです。で、鳴き声はチーらしいです。麻雀好きだから、ここも私と仲良くなれると思うので、 なぜかメスの歯はね、スキッパであるっていう情報もあるらしくて、ここまで詳しい情報があるということは、ツチノコはね、実は本当にいるんじゃないか。他すごいの、いびきをかくとか、だって見たことあるかないかも分かんないのに、寝てる姿分かんのとかさ、あと味噌とかスルメとかね、頭髪を焼く匂いが好きなヘビであるって、ここヘビって言っちゃってんの、文章で。いや、ヘビじゃないから、ツチノコはツチノコだからとか、私はね、これ見ながら思って、小さい頃やっぱり山の中とか森の中を探してたんだけど、これ実はなぜか北海道と南西諸島にはツチノコいないってされてるの。そう、そこを除く日本全国で目撃例があるらしいんですね。で、初めてツチノコを知ったのは、この前タダコさんがね、亡くなってしまったんだけど、ちびまる子ちゃんのお話の中で、幻のツチノコ株式会社っていう話があって、こうまるちゃんとたまちゃんとまるおくんがね、一生懸命ツチノコを探して、最後にツチノコっぽい尻尾を目撃するっていうオチなんだけど、それを見て私も本当にツチノコはいると思い込んでマジで探したので、そうやってマジで探してる人は実は私だけじゃなくて、2023年5月 去年よ、新潟県では第18回ツチノコ探検隊が開催されてるんだって。でしかもこれすごいのが、ツチノコを捕獲した人には賞金1億円。これいないと確定されてかもしれないけど、これマジで言ってさ、行くよ私新潟、1億円欲しいもんと思って。これ子どもの頃の純粋なツチノコを見たいじゃなくて、大人になった今、大人になった今でも第1位だねツチノコ。みんなで1億円ゲットしに新潟にツチノコ探すオフ会をいつかやりたいなと思いました。はい、というわけで今月の春キングは、私が子どもの頃に真剣に探した未確認生物ベスト3でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころハルキナ。今宵飲んでもらいたいお酒と、そのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするコーナーです。さて皆さん、飲んでますか？私は最近花粉症で、薬の影響もあって飲んでません。我慢してます。お酒が飲みたくてうずうずしておりますが、ちょうど花見の時期はもう終わるかしらね。今年は花見できるのかしら。桜見ながら飲む酒、それまでには花粉も落ち着いていたらいいなと思っておりますわ。では本日のお酒はこちら、高知県にある菊水酒造様より出ている蜂蜜を発酵させて作られたお酒ミード。名前がシークレットオブクレオパトラです。名前からして素敵じゃない？もう私はこのお酒飲みたくてしょうがない。あの収録終わったら私はアマゾンか楽天このねサイトで買っちゃおうと思っております。皆さんところでミード聞いたことありますか？ミードは蜂蜜を発酵させたお酒のことです。蜂蜜で割ったお酒じゃないんですよ。発酵、蜂蜜そのものを発酵させてるんです。ヨーロッパでは1万年以上前から作られている人類最古のお酒と言われています。ワインやビールより古くからあると言われている蜂蜜酒のミード。1万4000年前に人類が初めて巡り合った最古のお酒という説があります。熊などに荒らされてひっくり返った蜂の巣に溜まっている雨水を偶然飲んだ狩人が最初で、古代ギリシャでは神々のお酒として崇められております。ローマの英雄ジュリアス・シーザーやプトレマイオス朝の最後の女王クレオパトラが愛飲していたという逸話もあります。ジュリアス・シーザーはね、お話も大好きなのよ。ジュリアス・シーザーのね話をしだすとめちゃくちゃ話それるので、今日はしないんですけども、今日紹介したいおつまみは違うものなのよ。なので今回ジュリアス・シーザーとかそこら辺のね昔からある舞台のお話の作品はしないんだけど、このお酒本当にすごくて、ビタミン、ミネラル、まあ蜂蜜自体がね栄養満点じゃない？それを発酵させてるのですっごい栄養素が高いお酒なんですよ。 なのでクレオパトラ様も美容と健康のために愛飲していたっていうお話です。おすすめの飲み方はやっぱりワインみたいにストレートに飲んだりとか、あとね、飲みにくかったらロックとか、あとお湯で割ったりするのもいいかなと思うんですけども、個人的には牛乳とミードを1対1で割るのが結構好きかなと思います。蜂蜜ミルクとかね、お酒が苦手な方もすごい飲みやすいかなと思うんですけど、甘くて美味しいんでね、飲みすぎには注意していただけたらなと思います。シークレットオブクレオパトラでした。さて、このお酒に合わせたおつまみはこちらです。今回は音楽の紹介でございます。スガシカオさんの秘密という曲です。いいえ、なんならもうスガシカオさんの曲も全部おすすめしたい。いつかね、私が一番好きな歌手の方の話をしたいなと思ってずっと1年温めてたんですけど、私歌手の、まあ、シンガーソングライターなんですけど、歌手の中で小さい頃から一番もう変わらない不動の1位がこのスガシカオさんなんですよ。でデビュー曲は1997年7月に出たヒットチャートを駆け抜けろっていう曲なんですけど、もうこの曲もねすごい好きで、このね番組で流せないのがすごい悔しいんですけど、私が初めてこの菅尾志香さんと出会ったというか、テレビで見たのがとある人気な有名な音楽番組だったんですね。で結構アイドルさんとかいろんなバンドの方とか出てる中で、その回記憶の中だと菅尾志香さんはね一人で出てるアーティストの一人だったので、なんかさ、こうサングラスをねかけた有名の MC の方がこういろいろインタビューというか事前にねお話を聞くんだけど、そこもなんかすごい愛想いいわけじゃないの。もちろんね、その有名な方の MC の方に対して失礼なことは一切ないんだけど、なんだろう、テレビの画面のこっち側に愛想がないというか、なんかすごい親しみ感はないなと思って、初めて見た印象はねそうだったんだけど、 CM が明けてね、こう曲が始まった瞬間に青いスポットライトがバンってこうピンスポでパンって当たってる姿がまずかっこよくて、もうそこでもう一目惚れよね、画面越しに。で曲の秘密っていう曲だったんだけど、秘密のイントロが入って、今まではなんだろう、可愛い曲とか盛り上がる曲、例えばなんだろう、モーニング娘さんとかそういう曲を聴いててわーみたいな、スマップさんわーみたいな感じだったんだけど、その瞬間にこんな世界観の曲があるんだって、小学生の私はね、なんか耳なのか心なのか何なのかが分かんないけど、全てをね射抜かれたんですよ。でその時は子供だったんで、この秘密っていう曲のなんだろう、歌詞があんまり意味分かってなかったの。雰囲気でかっこいいなって思ってたんだけど、もうね、ちょっと内緒の恋愛の話なのよ。まさにシークレットなんだけど、しちゃいけない恋愛なんだろうなとか、そんな状況はいろいろあると思うんだけど、それをちょっと歌っている歌詞で、大人になるにつれて、あ、すごい歌詞だったんだなって思い、その秘密が入っているタイムっていうアルバムがあるんですけど、そのアルバムを買って、それもねいろんな曲が入ってるんだけど、子供にはねちょっとねまだ早い曲だった。歌詞が刺激的なんだけど、そっからもう菅氏香さん大好きになって、今まで不動の私の中の一番好きなアーティストさんなんですけど、またいろんな話があって、貧乏な頃は白米におかずがない、でも味があるものが食べたいって言って白米に胃薬をかけて食べてたっていう話を聞いたりとか、本当にデビュー後10年ぐらいは参加するライブ全部がね雨になるっていう雨男だと言われていたような菅氏香さん、私も姉雨女だからさ、勝手にシンパシー感じたり、今日の収録も雨だしさとか、でも最近のライブはすごい晴れてて、太陽の下で歌われてるんだけど、もうそんなね菅氏香さんの秘密を聞きながら、 先ほど紹介したシークレットオブクレオパトラを飲んでいただけたらいいのではないでしょうか。他にもおすすめしたい楽曲があるんだけども、それを言い始めると夜が明けてしまうので、今日はここで店じまい。またのご来店を皆様お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、お届けしてきました4月16日配信分の春樹なら乗ってきな。お別れが近づいてまいりました。今回はですね、私の好きなものを大体的にお話しさせていただきました。皆さんのね、好きなもの、好きなこともぜひ番組宛てにメッセージで教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID はm_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。はい、そして私からもお知らせです。私春樹なも X をやっております。ひらがなで春樹な、句読点の丸をつけて春樹なで検索してください。こちらもぜひフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いやーねー、お知らせはさ、今はこんな感じなんだけど、まあこの4月以降かな、また情報解禁されたお知らせをね、どしどし出していけるようまた頑張るので、皆さんぜひ X チェックしてください。いい感じに聞いてる方は収録終わったと思ったでしょう。実はね、このちょうど今の私のさ、お知らせをしているタイミングでスペースをね、今回もまた配信してるんですけど、スペースを配信するときにイヤホンをつながないと携帯から音が聞こえてきちゃうんですよ。で、私のね、この Bluetooth のイヤホンの充電が切れちゃって、見事に私がお知らせしてる時に携帯からも声が出てくるっていうね、そんなトラブルがありつつ、皆さんの今この耳に届いてるのは綺麗になった放送かと思います。そんなトラブルとかね、この収録も 1時間なのよ、前半後半1日分16日分でも1時間ぐらいなんだけど、収録時間は2時間半ぐらいかかって、結構ボリューミーに喋ってるんですよ。それをね、聞きたいよっていう時はぜひタイミングがあればスペース配信もしてるので、そちらの方もお楽しみいただけたらと思います。では4月も皆さんありがとうございました。5月も一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。